さあ、川尻淳の今日もフォルティッシモ始めていきたいと思います。さあ、前回ですね、G&B のコンサート、どんな感じっていうのをまた喋りますって言うと終わったと思うんですけど、今日は、そんな話をしていきたいなと思います。でですね、先週の日曜日にですね、神戸市の、精神中央の方でですね、僕らコンサートやってきたんですけど、まあ、とりあえずその話をちょっと交えながら、喋っていきたいと思います。っていうのが最初にですね、ラジオの反響がなかなか良くてですね、まず、精神中央のコンサートにですね、ラジオを聞いてきてくださった方がいましたね。ちょっとびっくりしたんですけど、なかなかそんなことあるんやなと思って。で、まあそういう、少しずつですね、いろんな方がこのラジオを通して、まあ僕らのコンサートに足を運んでくれるみたいな、そんなね、流れが作れたら最高かなと思うんですけど。で、まあ、皆さんに楽しんでいただく意味でも、僕らのコンサートのコンセプトをちょっと喋っていきたいんですけど、なんせ楽しむことですね。僕らはスタジオ、その、教えるというのもそうなんですけど、もう、音を楽しむですね。音楽、音を楽しむ。もう、これが全てです。僕ら自身もやっぱりコンサート本気でやって1時間半2時間演奏して喋るんですけども、それでもやっぱ楽しむ心っていうのを忘れたくないなっていうのがすごくあってですね、それを、お客様とも共有していきたい。なので、僕は1時間半できる限り、お客様が飽きないようにすることをコンセプトにします。第一ですね。なので、曲選びも当然、その知ってる曲をなんとか少しずつ入れていく。例えば、それは知らない曲も出てくるんで、これしょうがないことなんですけど、まあ、要所要所、3曲に1曲ぐらいは、皆さんが、お、聞いたことあるやん、この曲、みたいなのをですね、入れるようにプログラミングをしてみたり、で、あとは、まあ僕、基本1曲終わったら喋るんですけど、その喋るときに、まあ皆さんが次の曲楽しく聴けるようなヒントとかですね、アイデアだったり、そういうのをちょっと皆さんと話しながら、で、たまにですね、僕皆さんに質問したりするんですよね。こう、なんか想像してみてくださいとかね。で、皆さんに終わってからどんなん想像しましたかなんて言うんですけど、昔はね、なんかこう当ててたんですよね。最近はでも当てないですね。理由はですね、当てて来なくなったお客さんが何人かいたんで、やっぱあるんですよね。なんか、後では、後々話を聞いたところですね、当てられると思うと、もうドキドキして座ってられないとか言うてはりましたね。いや、わかるんですよ。僕はそういうの感じないタイプなんです。で、ちょっと本当にね、後になって申し訳なかったなと思うんですけど。で、なんせその、皆さんと時間を共有したい。1時間半、例えば映画を見るとき、まあ、2500円か3000円払いますよね。で、2時間映画見て、あ、楽しかったなーって、途中でこう、おもんなくなると、いや、ちょっとおもんないんかな、この映画ってなるじゃないですか。一緒ですよね。僕らのコンサートもできる限り1時間半、2時間、皆さんずっと楽しんでほしいんですよね。ただ、クラシック音楽っていうのはすごく難しいと思います。もともとが200年とか300年前の音楽なので、今僕らが生きてる時代っていうのは本当に時間の流れが早いと思います。どういうことかというと、聴く曲も4分とかですよね。で、TikTok とかで言い出したらもう20秒とかですよね。もう本当にこう時間の概念が短くなってます。例えば日本からアメリカ行くのでももう10時間とかで行けますよね。昔は船、もう何日かかんねんって言ってた時代、例えば隣町に行くのに馬車で行ってた時代っていうのは1時間という感覚が僕らよりももっと短かったと思うんです。なので、例えばベートーベンのソナタを弾いた時に全楽章で30分あります。多分昔の方はですね、そこまで長く感じなかったんじゃないかなと。とはいえ、今の時代に生きてる僕らは、まあ僕も含めめっちゃ長く感じるんですよね、聞いてると。なので、それを踏まえた上でどうやって皆さんが飽きないように、そう、クラシックっていいよねって伝えるかっていうのを、まあかなり考えながらコンサートやっていくっていうのが僕らのスタイルです。なので、やっぱり、いろんなコンサートのスタイルがあっていいと思いますし、僕は他のコンサートスタイルを否定することは絶対ありえないんですね。やっぱり音だけで勝負する方もいます。ずっと演奏して、それで素晴らしい芸術をね、作り上げるっていうのもいいと思います。ただ僕らのアプローチっていうのは、弾いたらまず皆さんに声かけして、いろんなことを喋ってですね、 飽きないように次の曲少しでもこう関心、興味を持てるように皆さんとこう道を作っていく。で、一つのコンサートをストーリーみたいにできるようにっていうのを心がけてます。で、精神中央のホールのコンサートでもまあそういうので新世界を弾いたりリベルタンゴを弾いたりまあいろんな曲を弾いたんですけど、最後はですね皆さんでまあリクエストがちょっとあったんで、虹っていうね曲をタタタタタラタタララララララララ、あの曲をですねちょっと皆さんで合唱したり、で最近僕らのコンサート最後に歌うっていうのをしてるんですけど、これはですねずっとやっぱり僕とボギョンが演奏、まあ奥さんですね、ボギョンが演奏して、皆さんが聞いていただいてる。これをずっと続けてるとですね、やっぱね、なんか結局僕らからの、その、発信しかないんですよね。なんかね、で、いろんな方がエネルギーもらって帰れたとか、本当楽しかったって言っていただけるんで、最後にですね、やっぱり皆さんにも参加してもらうのは、僕らからしてもすごくなんか心に残る瞬間なんですよね。なので今後のコンサートもですね、実多分最後ちょっと皆さんでちょっと一緒に合唱しましょうっていうのがあるとは思います。まあ本当素晴らしかった、素晴らしいコンサートをまた精神中央でもやらせてもらえたので、まあ来年もまた開催すると思うので、もしご興味ある方はぜひ。で、なんでですね僕らがこういう J&B のそのコンサートの形になったかというとですね、前回まあ喋ったと思いますけど、僕がバイオリン始めた4歳で、親からまあちょっとコンサート行け言うてちょっと行ったり、まあ覚えてる中でもまあ何回かは行ってます。まあ全て面白くなかったです。いや本当に、でもう1時間半長すぎましたね。僕が1個覚えてるのがですね、兄貴と2人で座ってて、あれねなかなか良さそうなホールだったんですよ。でね、兄貴と2人でずっとコンサート中三国志の話をしてましたね。もうね、もうふざけてるんですよね。全然聞いてないです、面白くなかったから。誰のコンサートか何の楽器かすらも覚えてないです。なんせ面白くないんですよね。で、まあ僕はこういう性格なので、いいなと思ったらがっつり聞くんですけど、なかなかね、そのいいなと思う、なんかスイッチが入るまで時間かかってて、結局、バイオリンやってる間は、クラシックのコンサートを楽しめるっていうのは無理でした。で、自分がピアノを始めて、で、ずっとピアノで、まあ頑張って、で、プロで頑張ってコンサートしようってなった時に、一番最初に思ったのが、昔の僕が楽しめるコンサートをしたいなというのはすごく考えたんですね。今もそうなんですけど、これね、この話だと分かりやすいんですけど、僕坂本龍一めっちゃ好きで、まあ前回も坂本龍一のね、戦場のメリークリスマス、あれは僕の中でもすごい大事な曲なんですけども、一回ねフェスティバルホールかな、坂本龍一さんのコンサートに行ったことがあったんですよ。でこれもう笑ってまうんですけど、僕途中で寝てたんですよね。ほんで、いやめっちゃ坂本龍一好きってもうみんなに言ってましたね。で、その当時一緒に行った人にもう突っ込まれたんですよ。え、ジュン、坂本龍一大好きなんや、なんな。寝てたけどって言われて。いやーね、あのね、本当に眠かったんですよ。まあ坂本龍一さんの曲ってその、ちょっとヒーリング、癒し系の曲も多いので、やっぱ眠気をね、まあ、こう、ちょっとこうね、誘ってくるのもあったとはいえ、でその時に僕むちゃくちゃ恥ずかしかったんですよ。なんかそのなんか自分がめっちゃ好きって言ってる演奏家のコンサート行ってんのに寝ちゃったっていうのをね、ちょっと恥ずかしいなと思ったんです。今だったら言えます。いやそれ気持ちよくて寝てたんやっていう、そういうとこなんですよね。コンサート行って寝れるのもまたね、いい曲だなと思ってるのもあるかもしれないです。なんかね、そうやって坂本龍一さんのコンサートでさえなかなかねずっとフォーカスして聞いてられなかったんですよね、僕は。まあ僕はちょっとそういうね、あの集中力ちょっとね、こういう肩いったり、まあ集中力がすごいこう研ぎ澄まされる時と、もう全然散漫な時と、もう本当左行ったり右行ったりなんで、でもなかなかクラシックのコンサートならもっとさらにですよね、坂本龍一さんのコンサートでも僕眠くなるぐらいなんで、クラシックのコンサートを1時間半丸々本当に楽しむ ってむちゃくちゃ難しいことなんだろうなっていうのを感じてですね、自分たちのコンサートっていうのは常にお客さんが飽きないような、なんか退屈だな、面白くないな、暇やな、こういう感覚にならないように演奏できたらなっていうのを心がけてます。なので演奏の曲目とかもですね、いろいろ考えてるので、ぜひね、そういうのを一度遊びに来ていただいたらですね、分かっていただけるかなと思います。ただ、そう言うといて、いざ行って、いや、ちょっと、面白くなかったでとか、まあまあ眠くなったでと言われたら僕もちょっと、ってなるんですけど。で、まあ、それが J&B の、コンサートのコンセプトではあります。でですね、僕、川尻淳と、奥さんですけど、ユーボーギョン、この二人で、デュオをやることによってですね、まあ、いろんな色合いの音を出していって、これもまたね、やっぱステージに、男性と女性がいるっていうのも、僕の中ではすごい強みなんじゃないかなと実は思ってます。やっぱり、その、まあ、これ言うとね、もう自虐になるんですけどね、おっさんが一人ステージで喋りながら演奏しててもね、いや、それはね、まあ、全然いいんですけど、やっぱね、男性の人はね、いや、綺麗な人が立ってる方がええとか、で、去年ですかね、ベガホールでのリサイタルの後に、僕の知り合いの一人が、いや、よかったわって、演奏聞きながらずっとボギョンさん見てたしって言ってる人はいましたね。まあ、僕のことを見てくれる、くださるファンの方もたくさんいるので、それ全然大丈夫なんですけど、やっぱりそうやってね、ステージ上に、男女がいるっていうのも、また、その、飽きない理由の一つになるんじゃないかなと。で、そうやって常にですね、アップデートさせていって、ずっと皆さんが1時間半楽しんで帰るときにですね、笑顔で、もう本当楽しかったわ、また来年もしくは次回また遊びに来ますって言ってくれるコンサートをね、なんとかこう作っていければと。で、この言って考える、やっぱ企画力になってくるんですよね。そうなってくると、例えば僕もですね、初めて日本に戻ってきて、ソロでリサイタルしたときは、やっぱり弾ける曲をザザザッと並べて弾くっていうのをまずやりましたね。どうしてもそうなってくるんですよね。余裕がないっていうのもあるんですけど、そのなかなかクラシックの世界っていうのは、そのなんかスタンダードとかが決まってるところがあって、例えば知らない方も多いと思うんですけど、プログラムあるじゃないですか。演奏順ってやつですよね。意外とクロノロジカルって言って、その年代順、昔からだんだん、言ったら1600年代の作曲家から始まって、だんだん2000年に近づいていくみたいな、そのオーダーが、順番が案外スタンダードだったり、それをちょっとね、変えると、なんとなくちょっと違和感を感じる方が多かったりっていうのもあるんですよね。で、そういえばその精神中央のホールでも言ったんですけど、やっぱ僕がコンサートをするときに、ターゲットにしてるお客様ですよね。これもすごく難しくて、例えばものすごくクラシックをよく知ってる方もいれば、全く音楽知らない方もいるんですよね。で、僕はですね、クラシックを全然知らない方たちもターゲットにしてる。どっちかって言ったらそっちの方に広げたいなという気持ちが強くて。なので、その、先日用のコンサートでも、長調と短調の違いっていうのを説明したんですよ。これ、あのね、クラシック知ってる方がしたら、いや、知っとるわ、いう話になってるんですよ。はみたいなね。でも、僕はですね、あのね、朝日カルチャーとか NHK のカルチャーセンターで講座やって何回もあったんで経験したんですけど、知らない方いるんですよ。これは別に知らない方が、その知識がなくてとか、勉強不足とかじゃないんですよ。ただ、クラシックとか音楽をやってる人にとっては当たり前のものであっても、関わったことがない人からしたら、その、全く知らないことなんですよね。例えばテニスやってる人がなんかボレーとかフォアハンドとか言うて、僕あんまよくわかんないですから、何が何か。でもやってる人からしたら当然みたいなのがあって、で、それをですね、蝶々はまあ明るいとか短調は暗いっていうのを説明したんですよ。和音とともに。それをしたらですね、なんとですね、終わってからお二人ぐらいからコメントで、蝶々短調の説明とかめっちゃありがたかったですって言われたんですよ。で、僕は、その、まあ、ちょっと言い方変ですけど、 めちゃめちゃクラシックを知ってる人にターゲットを絞ってはいないんですよね。それを絞ってしまうとね、もうね、喋ることがもうなんかもう専門的すぎて、ついていけない人の方が多くなってしまう。じゃあ本当に一般大衆の方が楽しめるようなアプローチっていうのを、まあ心がけてる。で、それを、まあ奥さんのボギョンに言った時に、ああ、すごくいいんじゃないかと。そういう風なアプローチでコンサートやっていくっていうのは、僕らの J&B っていうのにはすごく合ってるんじゃないかと。で、ちょっと言い忘れてたと思うんですけど、あの J&B ですよね。あの J&B って多分ウイスキーの名前であるんですよね。いや、全然お酒好きとかじゃないですよね。昔は実は僕はですね、大学の時にバーで働いててですね、その頃はめちゃめちゃお酒飲んでましたね。で、だからお酒は好きなんですけど、J&B 別にあのお酒じゃなくて、J が純の J で、で、B がボギョンの B なんですね。それで J&B っていう名前にしたんですけど、で、その、J&B を立ち上げるときに名前もいろいろ考えたんですよね。何がいいのかなって。で、今も後悔とまでは言わないんですけど、J&B っていうのはですね、すごくちょっとミスったかなっていうのはちょっとあって、どういうことかというと、日本人はやっぱね、カタカナ検索が基本なので、J&B って検索するのが難しいんですよ、ちょっと。いちいちその、なんていうんですか、J と and もなんかあるじゃないですか。それで B にして、書くんじゃなくて、カタカナで J&B と書くかみたいになってくるんですよね。なので、よく考えたら、なんか、日本の会社ってカタカナの名前めちゃくちゃ多いんですよね。そういうのだった方が良かったんかなと。まあまあ別にいいんですけど、やっぱりアメリカから戻ってきた時に考えたので、特にそのなんかこう、英語のアルファベットに、あんまり抵抗がなかったので J&B とつけたので、だから最初は J&B ピアノスタジオも、英語だったんですよ。PIANO でスタジオにしてて、J&B ピアノスタジオにしてて、もうね、誰も検索せんな、これってなって、最近やっと J&B はまあ英語ですけど、ピアノスタジオはカタカナで書くようになりました。これはね、本当に、だんだん学んでいくことなんですけど、こういうのはすごく大事だったんだろうなと、今になって思いますね。で、その、やっぱりコンサートをする上で、こういう本当にいろんな方に楽しんでいただこうっていうコンセプトをですね、スタジオの方でも、要するに教えるという方でも、僕らは、できる限り、その、コアなものにしていこうと思っていてですね、その、やっぱり日本帰ってきて10年ですかね。いろんな方を教えて、そうなると、周りのいろんな他の方の教え方とかもいろいろ見るわけなんですけど。で、例えばヤマハさんとか河合さんとか、いろんなが、場所があってです。いろんな方たちが子供さんとか、もしくは、大人の方の演奏、レッスンを、ピアノのレッスンをやってるんですけど、結局ね、ピアノのその、コンサートと一緒でもういろんな形があって、もう合う合わないは人それぞれっていうのが結局の答えじゃないかなと。で、クラシックでは、まあ僕のちょっと偏見かもしれないんですけど、なんかね、どの分野でもやっぱりこれが正しいとか、これは間違ってるとか言いたい方多いと思うんですよ。演奏のスタイルでも、教え方でも。僕の中ではね、もうね、答えなんてもう様々、子供さんなんか特にもうね、一人一人答えが違いすぎて、もう結局もうその子を見て、一番いいのを自分たちで必死に導き出すしかないかなとは思うんですよ。で、その中でコアに大事にするのがやっぱり音を楽しむなんですよね。これね、ちょっとまあ、変わってるかなとは思うんですけど、僕らのスタジオですはですね、まず、親御さんに、子供さん連れてきはったら、まず僕らは、うまくさせるっていうのを、第一には考えてないですっていうのをちゃんとお伝えするんですよね。いや、それはうまくさせたいですし、うまくなってほしいと思うんですけど、絶対的に、楽しむということを大事にしてほしいんですよね。楽しむためにうまくなる。これを僕は、変えてほしくないんですよね。上手くなってから楽しめるとかっていうのは僕はちょっと変え、こっちではなくて、 楽しみたいから上手くなる。この曲を弾きたいから上手くなる。例えば、小学校の音楽室で、ちょっと誰かが弾いててかっこよかった。自分も真似したいから上手くなりたい。先生、この曲が弾きたいからどうしたらいいんか。じゃあ、ちょっと指動かさないやばいよと。この曲難しいから、ちょっと練習時間多くしないと難しいよ。こういうプロセスをずっとしたいなと。どうしてもね、その上手くさせるのを前に置いてしまうと、は、じゃあ、この教材やってください。3年生までにここまでやります。5年生までにはこれだけできるようになってくださいとか、そういうちょっとカリキュラムでババババってやる感じになるんですけど、ほんとね、20年後、30年後、大人になってから人生って長いですよね。僕はですね、本当にありがたいことに、いつの間にか音楽のね、その幹が出来上がってて、戻ってこれて、今本当に音楽っていうものが素晴らしいなと、ピアノっていうのは本当に最高だなと思える自分でいてくれてるので、まあ親に感謝、もう周りに全てに感謝なんですけど、環境に感謝なんですけど、今僕らが教えてる子供さんも一緒なんですよね。思春期が来てピアノをやめるタイミングがあるかもしれない。でもやっぱりずっとピアノって楽しいものと思っておいてほしいんですよね。僕の生徒さん、大人の生徒さんで本当に何人もいるのが、ピアノが本当に嫌いだったとで、40、50になって、やっぱりちょっと時間ができてピアノやってみて、淳先生とピアノやるとこんなに楽しいんだなって言っていただける方がいるんですよね。で、その方たちが小さい頃に淳先生に会ってたら、また変わってたんかなって言っていただけるんです。そういう風に子供に接したいですね。だから子供たちにもずっと楽しいと思っていただいて、20年後、30年後、40、50になった時も、なんかまだピアノやってる趣味で、こういうね、人たちがたくさんね、できてきたら、いや、ピアノのフィールドは、本当に豊かになってですね、いろんな方が音楽を楽しむ、ピアノを楽しむ、で、もっともっとピアノを弾く人口が増えて、ピアノに対するアプローチがもっともっと、その、アプローチが、なんて言うんですか？カジュアルになるというか、そんなにこう、敷居が高く感じなくなる。その敷居ですよね。クラシックって言ったら、いや、硬いな。ドレスコードはとか、来るんですよ、たまにね。で、僕はいつも、いや、別にジーパンでもいいですよって、すぐ返すんですけど、僕らのコンサートは、本当にこう、カジュアルで、どなたでも楽しめる。で、もうそんな敷居が高くない。もう、低いとか高いとかじゃないんですね。ただ、映画見に行くときに気にします？その服装とか一緒なんですよ。僕らのコンサート2500円3000円とか、まあ高い時でも4000円いくかぐらいなんですけど、本当映画を見に行く感覚でちょっとコンサート楽しみに行こうかな、ジュンさんのトークとかボギョンさんとジュンさんの演奏ちょっと楽しみに行こうかなみたいな感じでスッと行ける、カジュアルなコンサート、まあこれをまあ目指してずっと頑張ってる感じですね。さあ、まあ、なんかね、まあ、今回もストップウォッチ見てるんですけど、23分経ってますね。いや、あのね、今日は、まあ、J&B のことを話そうとは思っていて、話せてはいるんですけど、いや、ほんとね、あのね、プロデューサーの戸川さんともよく言ってるんですけど、なんか、話がね、今日何の話しようみたいなことは、僕も一応考えては来てるんですけど、もう一個しか喋れないんですね、僕、基本。その、10分ずつ違うね、トピックを話そうっていうのがね、まあできないですね。どんどん勝手に20分経ってるんで。で、ですね、次回はですね、留学話をまたしようかなと思ってます。これはですね、リスナーの方からちょっとリクエストというか、この間、大学の話とか聞いたから、次は留学話も聞かせていただきたいですねって言われてるので、次は僕の、まあ、留学話となるとですね、ボギョンと出会ったこととかもあるので、おそらく、20分では話しきれないですね。それもアメリカのことっていうのは、僕の本当に音楽だけじゃなくて、川尻淳の人生をすごく変えてくれたのが、やっぱりアメリカ留学です。自分というものを見つめ直したり、自分はこれでいいのかな、こんな自分でいいのかな、日本で生きてる以上 この自分じゃダメじゃないかなとか、そういう自分否定のところを全部肯定に変えてくれたのがアメリカという国なんですね、僕の中では。そういう意味でも、アメリカの話をちょっと、もうね、今喋って考えてる中でも、何回必要なのかなと思うんですけど、まあちょっと留学話これからやっていけたらなと思います。さあ、でちょっと時間、もうね、ギリギリなんですけど、今後のちょっと、コンサートのお知らせを最後ね、させていただけたらなと思います。で、直近ではですね、7月の26日、日曜日なんですけど、僕ら、奈良の方でですね、コンサートをさせていただきます。これはです、富雄の、ピアノサロンなんですけど、ここがまず一つと、ここはね、なんかね、ここの富雄ピアノサロンっていうのは実は、かき氷でめっちゃ有名らしくて、その富雄サロンの横ですかね、同じ敷地内にかき氷があって、ものすごく有名らしいんですけど、それは日曜は閉まってて、まあサロンがあるっていう感じなんですけど、ぜひ、奈良で、ね、お聞きの皆さん、来てみたい、いただきたいとは思います。その時も、新世界とかね、眠れる森の美女の、あれですね、なんかドラマで演奏したりした曲だと思うんですけど、そういうちょっと有名な曲も弾いていきたいと思うんで。で、もう一つはですね、これは僕らの、J&B のピアノスタジオ、大阪ですね、池田市の石橋なんですけど、そこのスタジオ内でですね、定員が基本20名。25人ぐらいは入るんで、最大25ではあるんですけど、一応20で区切ってて、まあ、飛び込みも OK みたいな感じでするんですけど、それはですね、連弾の動物の射撃祭を。サンサンスの動物の射撃祭を、これはですね、まあ説明付きで、まあぶっちゃけめっちゃおもろいと思います、これは。本当に。で、曲自体も超有名なのも多いので、皆様もですね、おそらく聞きに来ていただいたら、めっちゃ知ってる曲多いな、この動物の射撃祭っていう。基本的に動物の射撃祭は、一曲動物がメインになってる、ライオンだったり、カメだったり、白鳥だったり、そういう風になってすごく喋りやすい。そして演奏もすごく楽しいんでね。これも、8月の2日の日曜、8日の土曜日、9日の日曜日、3回あるのでね。もしご興味ある方はぜひ、ウェブサイトからでもチケット買いますし、なんならですね、電話でお問い合わせいただけたらですね、僕、対応しますんで。さあ、こんな感じで今日も、もうあっという間に経ってしまいましたね、時間が。でですね、まあ、喋れんのかな、まだもう27分ですけど。なんせですね、前回の第1回で一番言われたのが、めちゃめちゃええ感じで最後まで喋ってたのに、最後どうしたんっていうですね、コメントなんか、何人かからいただいて。そうなんで、最後ね、読んでます。最後だけは難しいということで書いてたんですよね、僕ね、その、川尻淳の今日もフォルテッシモでした。みたいな。で、もう、書かなくなりました。もう、雰囲気で終わっていければなと思うんですけど。まあ、本当僕もね、いろいろ喋りましたけれども、このラジオですね、今第2回なんですけれども、もうできる限り10回、20回。で、なんか喋るっていうのは僕の中でも、すごく、なんか、なんかピンとくるところなんですね。なので、できる限り続けていきたいと思いますので、皆さん、楽しみにしておいてください。次は、1ヶ月後。多分収録は1週間後ですかね。多分、また配信されると思いますので、楽しみにしておいてください。今日もありがとうございました。